神様、新しい朝をありがとうございます。うららかな春の日をいただきました。神様、今日も神様が私たちに新しい一日を、そしてその一日を生きるための命を与えてくださって、私たちを神様の祝福と愛の中で生かしてくださっていることをありがとうございます。その大切なかけがえのない今日の日を神様に捧げるために、私たちは礼拝に集まってきました。主イエス様の私たちに向けてくださった愛によって、一つとなって心を合わせて祈り、賛美を捧げ、そして主イエスキリストの言葉に私たちは今耳を傾けています。神様が私たちに示してくださったたくさんの愛の贈り物を、何よりも主イエスキリストを十字架にかけてまで私たちを愛してくださったその神様の愛を、私たちが知らずに過ごしてきたこと、あるいは知っていながら私たち自身が他の人を愛さずに過ごしてきたこと、どうぞそのような一つ一つのことを神様あなたが許してくださり、私たちを神様の温かな愛の中で新しくして、また新しい一週間へと送り出してくださいますようにお願いをいたします。どうぞ聖書を通して神様ご自身が私たちに語りかけてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書をお朗読いたします。今朝は新約聖書のヨハネによる福音書第11章45節から57節までを読みます。新約聖書の190ページです。ヨハネによる福音書の第11章45節から57節まで。ヨハネによる福音書第11章45節から57節まで。今朝私たちに語りかける主イエスキリストの言葉を聞きください。マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。そこで祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を招集していった。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいか。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。彼らの中の一人でその年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので予言してイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。それでイエスはもはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなく、そこを去り、アレノに近い地方のエフライムという町に行き、弟子たちとそこに滞在された。さてユダヤ人の杉越祭が近づいた。多くの人が身を清めるために杉越祭の前に地方からエルサレムへ登った。彼らはイエスを探し、神殿の境内で互いに行った。どう思うか。あの人はこの祭りには来ないのだろうか。祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた。イエスを逮捕するためである。ここでです。 先週の日曜日、イースターの礼拝を捧げました。まあ、イースターを迎えたので、まあ、家族でもちょっと小さなイースターのお祝いをしようと思って、まあ、翌日の月曜日に牧場に遊びに行きました。相川にある、まあ、小さな牧場、服部牧場というところに行ってきたんですけれども、まあ、私たちの家族はとてもそこが好きで、まあ、時々時間があると行く場所の一つです。まあ、宮ヶ瀬ダムの少し手前のあたりにある場所ですけれども、まあ、行かれた方はよくお分かりになると思いますけれども、車でずっとこっちから行くと相模川を越えて山の中に入っていって、まあ、半原の谷底のところをずっとこう通っていって、でどんどんこう登っていくんですね。 山道といって もう整備されたとても大きな舗装された道ですけれども、まあ、両脇は山 で森の中を抜けていくという道です。でずっと、まあ、辺りが、まあ、木しかないような、まあ、木しかないといっても大きい通りなんですけれども、まあ、そういうほとんど風景の変わりのないような道をこうずっとこう登っていって、まあ、牧場のところに出てくるとパッとこう風景が開けて、まあ、とてものどかな、まあ、突然牧場になるんですね。でそこに行くと、まあ、羊が耐えて放し飼いになっていて、子供が羊を見ながらなんかこう餌をやったりとかして楽しむというはずだったんですけれども、月曜日はですね、残念ながら雨が降っていて、こっちを出るときは、まあ、降ってなかったので大丈夫かなって思って、まあ、ちょっとこう雨を避けることのできるようなレインコートみたいなやつをそれぞれ着て行ったんですけれども、まあ、現地に着いたら結構、まあ、土砂降りとまではいかないですけれども、まあ、それなりに降っていて、大人たちはもうこれ牧場見たから満足して帰ろうっていう感じだったんですけれども、子供たちはもうこれ降りてここまで来たんだから動物に触れ合うしかないっていう感じでですね、傘を持っていかなかったという私たちの大きなミスがあったんですけれども、そのレインコートを着て雨に濡れながら、でも動物なんて一匹も雨が降っていたので出ていなかったんです。この牛小屋の中に入ることができるので、そこまで頑張って歩いていこうと、まあ、途中でアイスを食べることもできるから頑張ってあそこまで歩いていこうっていうふうに思って、まあ、子供たちと一緒に歩くと、大人だけで歩くような形ですぐに、まあ、屋根のあるところまで着くことができるわけではなくて、ゆっくりゆっくり、まあ、子供と一緒に歩いていって、 あそこに、まあ、売店のようなところがあって、あそこに行くとアイスも食べられるし雨宿りもできるし、あいいなと思って、ちょうど行ったらですね、今日は雨だから誰も来ないからって言って、ちょうど店員さんが店を閉めてるところで、もう本当に辛いなと思ったら、とても優しい人だったので、入りますかって言ってアイスを食べさせてくれてなんとかそれで羊やら牛やらを見て帰っていきました。でその谷底を抜けて山道をこう登っていって、周りはもう森しか見えないんですよね。でもパッとこう牧場のところに行くと、晴れていればすごくこう明るいですし、牧場で草を食べている、まあ、そういう羊もこう見ることができるような場所で、それでそこまで来ると、まあ、もしもこれから山登り、まあ、山登りっていうほどの山ではそこはないので、丹沢みたいな、まあ、そういう立派な山ではないので、まあ、山登りっていうことでもないですけれども、まあ、でも登ろうと思えば登っていくことのできる山っていうのは、麓にいる時よりはずっとこう近くをから見ることができる、あるいは宮ヶ瀬ダムに行きたいんだったらば、そこからこう下っていけばすぐにそこに行くことができる。今日私たちが読んでいるこの聖書の箇所って、そういうちょうどそういう場所なんだと思うんです。分量からしても、ヨハネによる福音書って第1章から21章まで、今日第11章の最後のところでちょうど半分ですね、ど真ん中。そして、まあ、ここからだとそれまでの森の中で周りがよく見えないところではなくて、もうパッとこう出てきた周りが明るい、周りがよく見えるような場所、そしてこれからどこに行こうとしているのかっていうのがよく見える場所です。でパッと開けた明るい場所というのは、この第11章に書いてあったことっていうのは、まあ、今日45節からですけど、44節までのところに書いてあったのは、ラザロっていう一人の男が病気で死んでしまった、しかしイエス様がそれを生き返らせてくださったっていう、まあ、命に対する神様の圧倒的な祝福の出来事が書いてある、まあ、本当にそれは光に包まれるような出来事です。まあ、遠い昔にラザロっていう人に会ったそういう なんかすごいことがあったっていうことではなくて、やっぱりこれは私たちに対する神様の私たちの命への圧倒的な祝福の眼差しですよね。でそういう本当に明るい光の中でどういう山にこれから登ろうとしているのか、どこを目指そうとしているのかっていうことも、まあ、これまでの森の中に囲まれた場所とは違ってよく私たちはここから見ることができる、まあ、ただそれは明るい光の中で、まあ、ピクニックを楽しむように登っていくっていうよりはここからいきなり、まあ、岩山を登っていくような急激な険しい道に入っていくっていうことでもあります。53節のところを見るとこの日から彼らはイエスを殺そうと企んだ、書いてある。イエス様を殺そう、まあ、これがこの福音書をこれから目指していく場所です。イエス様が殺される、十字架にかけられる。57節最後のところを見ると祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた。イエスを逮捕するためである、イエス様を逮捕する、そのために自分たちだけで、まあ、密かの悪だかみをしているというんじゃなくて周りの人たちにも命令を出したんです。イエスの居所が分かったら届け出ろ、俺たちに知らせろ、逮捕してやるんだ。なぜか、まあ、殺すためです。死刑にするために。で実際この第11章終わって第12章に入ると杉越祭の6日前、一節に書いてありますけれども、この杉越祭の時にイエス様は十字架にかけられる。この第12章からあともうヨハネによる福音書は半分かけてイエス様の最後の1週間を丁寧に書いていきます。最後の1週間というのも最後の一晩についてほとんど集中してこれから書いていくことになる、まあ、急激にイエス様が十字架にかけられるというところに向かって、まあ、進んでいきます。まあ、分量からしても本当に丁寧にそのことを私たちに伝えている、まあ、牧場のような本当に明るい、まあ、命への本当に圧倒的な神様の祝福、愛に満ちた祝福の中で私たちがそこから見るこれから行く場所、行き着くべき場所っていうのはその命の祝福を私たちに見せてくださったイエス様が十字架にかけられて殺される、まあ、そこに向かっていく道っていうのがここから見えている、まあ、それが今日私たちに与えられている聖書の言葉なのかなというふうに思います。まあ、この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。どうしてそんなことになったのか、それはイエス様がラザロを生き返らせたっていうのが最終的な決定打になったんですね。どうしてまあそういう圧倒的な神様の祝福、命に対する死からの祝福っていうものを見せてくださってイエス様が殺されることになったのか、45節のところから少し振り返って見てみると、マリアのところに来てイエスの去ったことを目撃したユダヤ人の奥、マリアっていうのはイエス様のお母さんのマリアではなくてラザロのお姉さんであるマリアですね。もう一人マルタっていうお姉さんもいますけれども、そのマリアのところに来てイエスのなさったこと、つまりイエス様がラザロを生き返らせたっていうことを目撃をしたユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行きイエスのなさったことを告げる者もいた。まあ、彼らは信じなかったんですね、イエス様のことを。ファリサイ派の人たちに告げ口をした。そしたら祭司長たちとファリサイ派の人々は、まあ、最高法院って私たちで言えば国会のような一番すごい議会を招集をして相談をしました。この男、つまりイエスは多くの印を行っているがどうすればよいか。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。死人を生き返らせるなんていうことをした。そんなことを聞いたらみんながあの男のところに来るようになってしまう、イエスのところに来るようになってしまう、みんながイエスのことを信じてしまう。一体どうしたらいいだろう。ローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。一体何言ってるのか。この当時ユダヤ人たちっていうのはローマっていう大きな国に支配されていたんですね。でローマ人たちというのはこの辺りの地中海の近辺の世界を制圧をしていた大きな国でしたから、イエスのところにたくさんの人が集まってきたらローマの人たちはクーデターでも起こそうとしているというふうに勘違いをしてイエスもろともユダヤ全部を滅ぼしてしまうかもしれない、 そんなことになったら大変だ。そんな相談をしていたら大祭司、まあ、この中で一番偉い人ですね、一番偉い先生カイアファという人が言いました。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅び台で済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。でそういうふうに言われて、ああそうだそうだということでイエスを殺そうということに決まったというのが、まあ、この話ですね。で私はこのカイアファっていう人の言葉を本当に読むたびに、まあ、本当に怖くなります。何が怖い？あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。まあ、あのイエスっていう男が、まあ、みんなから人気があって集まってきて、でローマの人たちにクーデターでも起こそうとしているって勘違いされて国全体が滅んでしまう。それならあのイエスを殺せばいいじゃないかと。あのイエスっていう男を殺せばみんなが幸せになれるじゃないか。今まで通り平和な生活を送ることができるじゃないか。何風立たないじゃないか。あのイエスを殺せばいいんだ。あの男を犠牲にすればいいんだという言葉ですよね。で私この言葉、カイアファが言ったこの言葉って、まあ、殺すとまでは言わなくても、まあ、私たちの日常に本当にどこにでもありふれている言葉だなって思うからこそ本当に怖いなって思うんです。誰か一人を犠牲にすればいい、誰か一人のせいにすればいい、誰かを犠牲にして誰かのせいにして、そうしたらみんなは安心して毎日送ることができる。そうしたらみんなが幸せになれる。誰かを犠牲にすればいいんだ。怖い言葉だなって思います。その怖さは自分の口からいかにも出てきそうな言葉だという怖さです。もしも自分がこの時のこの最高法院の議員の一人だったとしたら、カイアファがこういうふうに言うのを聞いて、ああその通りだなって思ったんじゃないかな。そんなふうに考えるとすごく私は怖くなります。ゲド戦記という、まあ、日本でジブリの映画にもなった物語を書いたアーシュラル・グウィンという人がいますけれども、その人が、オメラスから歩み去る人々という小さな、まあ、短編を書いているんです。オメラスというルーグウィンが作り出した架空の国が舞台なんですけれども、オメラスっていうのはもう完全に幸せな国なんですね。みんなが豊かに暮らして、みんなが幸せに暮らしている。で差別もないし、まあ、貧乏な人もいないし、もうありとあらゆる私たちの考えられる限りの幸せがそこにはあって、みんなが毎日を幸せに暮らしているっていうユートピアで、そこで生活をしている人たちは、まあ、私たちで言ったらどのぐらいでしょうかね、中学生か高校生になったぐらいでしょうか。いろんなことが分かるようになったときに、大人たちから、まあ、ある一つのこの町の隠された真実を告げられるんです。まあ、本当に完璧に幸せな生活をしているこの、オメラスっていう町、ここには一つの秘密がある。一つの契約の上にこの町の幸せというのは成り立っているんだと。ある地下室に一人の少女が閉じ込められている。そこには窓もない、トイレもない。 でそこにいるその一人の少女は自分の汚物にまみれてうずくまって毎日をぼーっとしながら生きている。その契約というのは、このかわいそうな子供を助けることも優しくすることもせず、このまま閉じ込めて放置しておく、そうすることによってこの町の幸せっていうものが保たれている、そういう秘密なんだそうです。もしもこの小さなかわいそうな子供を優しくしたり、きれいにしてやったり、抱きしめてやったりしたら、この契約は破られる。そうするとこのオメラスという町には地上で考えられるありとあらゆる災いが降りかかってくる。この町に生きる何十万何百万という人は直ちに病気になり、戦争にあり、災害にあり、経済危機、あらゆる不幸に苦しむことになる。でその事実を知らされて、多くの子供たちはその地下室に行って、そのかわいそうな女の子を見る。本当に胸が痛められる。オメラスの人たちはみんなものをよく考え、思いやりを持ち、責任感を持っているので、この事実を知らされて最初みんなが苦しむ。そして少なからぬ人たちがこの子供を助けたいって思うけれども、そのために何百万人という他の人を不幸のどん底に落とすということをしてはいいんだろうか、悩んで結局その子を放置したままにする。でもその真実を知った時から、これまでのように能天気にこの幸せの中で生きるっていうことはできない。幸せのあり方さをかみしめて生きるようになる。だいたいそういう、本当に短い話なんですけれども、もちろんこのルーブインっていう人は、そういう架空の街の話をしたいわけではなくて、私たちの世界をそれで何か切り取って見せてるわけ。私たちも同じことしてないか、私たちの間でも同じこと起きていないだろうかっていう問いなんだと思います。イエス様をめぐるこのカイアファの言葉も同じだと思うんです。一人の男を犠牲にして、それでみんなが滅びないで済むんだったら、その方が好都合じゃないか、それでいいじゃないか、あの男を殺せばいいんだ、何を悩んでるんだ。それを聞いた最高法院の人たちは、あ、そうだそうだ、安心だっていうふうに思った人もいるかもしれないですし、もともとあのイエスっていう男は嫌だったんだ、あるいは心を痛めながら、あ、でも確かに海薬先生の言う通りだな、このオメラスの人たちのように心を痛めながら、そうかっていうふうに思った人もいるかもしれないし、あるいは周りの人たちがみんなそうだそうだって言ってるから怖くて、いや、それは違うんじゃないかって言えなかったっていう人もいるかもしれないし、いろんな思いがそこにあったと思いますけれど も, でもみんなでイエスを、一人を犠牲にすることを決めた。もしかしたらそれは私たちの間でもありふれたことなのかもしれません。でも聖書は不思議なことを言うんです。これはカイアファが自分の考えから話したのではない、その年の大祭司であったので予言して、イエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。カイアファ自身は、イエス一人を殺せばいいじゃないかっていう、それだけだったでしょう。でも神様はこのカイアファの、本当に私たちの心の中の一番醜いところをえぐり出すっていうか、あぶり出すようなこの言葉、そこから、本当に驚くべきことを神様は考えておられるっていうことを、ここから明らかにしているんですね。イエス、この方は本当に国民全体のために死ぬんだ。それユダヤ人だけじゃない、散らされている神の子たち、つまり私たちのことです。今ここにいる私たちのためにも、このイエス、 この方がたった一人犠牲になって死んだんだ。カイアファは、まあ、そんなこと考えても見なかったでしょう。自分の思いから出たんじゃないって聖書も言ってますけれども、でも本当に考えられなかったような神様の圧倒的な私たちへの、まだざるに示したのと同じ命の祝福というのは、本当にこのイエスっていうたった一人の方を、この人を犠牲にして私たちを神様が救ってくださるんだ。散らされている神の子たちを一つに集めるためにイエスが私たちに代わって死ぬ。聖書はイエス・キリスト、この方が私たちに代わって死ぬんだと、私たちの代わりにイエス、この神の子である方が私たちに代わってたった一人十字架にかけられて死んで私たちが生きる。そこに神の私たちへの命への祝福の確かさがあると、聖書はそのように私たちに告げています。このみんなで、まあいつ一人よっていうふうに言っているとき、まあ、ちょっとこう心が痛んだとしても何も言わないでいるっていうことが、まあ、私たちにとっては、まあ、仲間の中にいることのできる、なんていうか、もう生き延びる手段ですよね。あるいは誰かを積極的に憎むっていうことが自分たちの結束を強くするっていうようなことも私たちはよく経験する。しかし、まあ、本当にそういうところで結んだ絆って最後まで残るのかって言ったら、まあ、誰かを痛めつけたところで結んだ絆なんてものは他の誰かを傷つけることになるし、あるいは自分もそこに犠牲になるかもしれないわけで、そんなものは本当に一瞬のものでしかない、まあ、あるいは一瞬にもならない偽りのものでしかない。でもイエス・キリスト、このお方が十字架にかけられる、そうやって散らされている神の子たちを一つに集める、そこで神様が結ばせてくださる絆、それは神様の前で永遠の意味を持ちます。私たちはやっぱりこの大祭司の言葉なんだと思います。でもそういう私たちを一つに集める神様が結ばせてくださる絆、それはこの私の命も存在もイエス・キリスト、この方の犠牲の上に意味化されている。散らされている神の子たちである私たちはそのことが共通しているんです。誰かを憎むとか誰かを犠牲にするとか、そこで私たちの絆は成り立つのではなくて、主イエス・キリスト、このお方に愛され許され、この方が私に代わって死んでくださった、そのことでもって結ばれる私たちの絆、それは神様の前にきりとした意味を持つ。私たちはそうやって一つにされている。それが今日この礼拝で起きている出来事です。私たちの本当に醜い部分、しかしそこを神様は乗り越えて私たちに向かって愛を持って手を伸ばして、私たちを神様の光の中に生かしてくださっています。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちの思うところは自分勝手であったり自己保身的であったり、そのことを認めないわけにはいきません。しかし神様、あなたはそんな私たちを絶対に見捨てることないし、話してしまうこともないお方です。神様、どうぞ神様のキリストの光の中を私たちが生きることができるように、いつでも 主イエス様の愛の光の中に私たちを置いていてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。